で皆様お祈りを感謝します。昨日はですね、2つコンサートがあったんですけども、すごく神様が働かれて、コンサートでした。私も子供病院に行った時にですね、してもう子供病院最後ですね、トリをやらせていただいたんですけど、そして司会者の方がですね、今日特別なゲストをお招きしていますって言われてですね、紹介されたんですね。で、その後こうチームが出てきたんですけど、そして、アカペラで、ね、総額あるんですけど、アカペラでマイクなしで歌ってくださいということだったので、向こうの方の要請だったのですね、そういう形で参加したんですけど、やはりこう皆さんいつもの調子がですね、声が出てないのと、その音量がこう小さいのとですね、はらっていう感じだったんですね。で、ちょっと困ったなと私はちょっと聞いてて思ったんですね。それで、さっき直美さんが言われたように、この人たちを招いたのは失敗だったんじゃないかとですね、こう主催者の方々がみんな思うんじゃないかと思ってですね、すぐその思いが来ちゃったんですけども、自分もいろんなことを主催する側ですので、やっぱりそういうことを考えるんですが、ね、でもですね、でもその安らぎの歌にですね、こう入っていった時にですね、ちょっといろんな方々のこう表情がこう変わってきたんですね。そして、終わった後ですね、チームの方々がこう下がってきたんですけども、それでその時にこう声をかけてきた方がいたりしたんですが、それは院長先生だったんですね。それでその後ちょっと私もお話をしたんですけども、本当にかけ目なしに良かったっていうのをね、言ってくださって、このハンカチで涙拭い取られるんですね。と思って、それでですね、で前回ですね、私聞くことはできなかったけど、今回来ることができてですね、今回聞けて本当に良かったっていうことを言ってくださいました。で、かけなしに良かった。それで、ぜひですね、クリスマスだけじゃなくて、これからも来てくださいってことをですね、言ってくださいました。で、そして、あの歌は何ですかって聞かれたんですけど、その安らぎの歌のことを聞かれてですね、で、楽譜とか CD があるんですかってことを聞かれたんですね。それでありますってことで一応お話をして、また今度また、メールとかでですね、お知らせしますということで、名刺をいただいたので、お知らせしますということで、お話をしてきたんですけども、看護師さんの方からもですね、ぜひ、その楽譜と CD が欲しいということを言われたんですが、本当にこう、安らぎの歌がですね、本当にこう、今年ね、特に段階がこう変わって、神様の働きが変わってるなと思うんですけど、安らぎの歌を歌うとですね、こういろんな方がこう泣き出したりとかですね、反応が全然違うんですね。で、確かにそのクリスマスの時なんてクリスマスの歌も歌うんですが、その安らぎの歌の神様は安らぎの歌って言われてですね、素人が作ってそんな歌がですね、誰にどのようにですね、こう影響していくのかってこう人間的にはこう思ったりするんですけども、確かに安らぎの歌のこう力、神様に語られたことの力っていうのですね、言葉の力っていうのをこう見始めて、います。で、楽しくお話の方でも、私はちょっとその進学もあったので行けなかったんですけども、聞いててですね、いろんなゴスペルを歌う方があったけど、でさらに最後のトリを歌わせていただいたんですが、圧倒的に良かったっていうですね、ひいき目じゃなくてこう入っているんですか、人々にですね、人々の方を捉えていたっていうことをですね、言ってました。で、本当に皆さんの音を感謝します。確かにこう主は安らぎの歌って語られたんですけども、これが確かにこう私たちそのただこうサービスっていうのはその 何かの一部であって最前線であって、これが霊の壁を打ち破っていいですね、人々の魂を勝ち取っていくものになるってことをですね、これからさらにこう見ていくってことを思います。これから賛美を通してこう癒しが起こったりですね、病の癒しが起こったり救いが起こるってことがこれ顕著に始まってくると思いますので、主にさらに期待していきたいと思います。明日はですね、沢田市民の伸びコンサートがあります。12時25分から50分までということですけども、ぜひお祈りしてですね、そこも前話なんですね、そういうところなんですけど、ぜひですね、皆さん声も出て、でまた主にですね、働いていただけるですね、お祈りしていきたいと思います。また先ほどもおっしゃられたんですけど、本当にこう主が働かれるんだなということですね、物語にですね、本当にこう、見させていただいて、さらに明日もですね、期待していきたいというふうに思います。よろしくお願いします。あと、空港の方なんですけども、空港はちょっとですね、ここからこう断りが来まして、ちょっと今回は出れないということで、キャンセルになりました。で、このことも感謝して、 神様がさらにですね、何か大きな計画を持って導いてくださると思いますし、ここにもまたこの時に入っていけるということを思いますので、一緒に期待していってですね、いただきたいと思います。で、あとですね、金曜日に筑豊で正解があったんですけど、それで平牧師のですね、平牧師もですけど、カンボジアに行かれた方が発祥してくださいました。すごく祝福された時がですね、持つことができました。その中で言っておられたんですが、平牧師がですね、お母さん、娘さんの優子さんと一緒に行かれたんですね。優子さんは皆さん祈っていただいている、その何度も貸しカンボジアに行って、こう周期でですね、いろんな子供たちにお世話してこられたんですけど、で一緒に行って、こう楽しい時をですね、過ごすことができた、子供たちですね、楽しい時を過ごすことができてよかったそうなんですけど、そういう本当は戦争の傷跡のところとか、キーリングフィールドとか、そういうところは行きたくないタイプの人間なんだそうですね。でも今回神様に導かれて行った時に、すごくカンボジアが好きになって、そして子供たちが好きになったということですね、いただきました。で、その派遣中ですね、財布をなくしたり、すんごいたくさん土地を踏んでしまってですね、でも娘さんから、もうどんだけやるんだ、どんだけ土地を踏めばいいんだみたいなですね、すごくシャーッとした顔でですね、見られてしまって、でも本当にですね、自分のなんていうか弱さっていうのもどうしようもないですね、こう失敗ばかりですね、してしまったってことなんで、どうしてこんなに落ちてしまうんだっていうかですね、たくさんこう失敗してしまったそうなんですけど、でもいつもだったらなんかそれでこう落ち込んだりとかですね、なんかするんだそうですけど、でも、その時は特に感謝とかではなかったんですが、喜びがすごい来たそうなんですね。それは、自分はこんなにどうして、こんなに足りないのに、でも神様はですね、その自分を本当に高価で尊いって愛してくださっているということが分かって、その自分を愛してくださっているということが分かって、すごくですね、喜びが来たって言ってました。そして、そんな足りない自分を神様が用いてくださるということで、そのまたですね、喜びが来たっていうことをですね、言っておられました。で、カンボジア語人はですね、天に召された平牧師は車を献金されたり、祈られたり、いろんな働きをしてこられたところでもあるんですが、本当にこう今回、奥様である平牧師に行かれることを通して、神様たくさんのです、ね、恵みを与えられたんだなということを思わされました。皆様により本当に感謝します。それでですね、それとですね、クリスマスのことなんですけども、今日普通はって言ったらいけないんですけど、クリスマスの礼拝をするんですね。クリスマスおめでとうございますって言ってお礼するのが、こう今日は普通の教会だと、普通の教会って言ったらおかしいですけど、なんですけど、私たちの教会ではですね、クリスマスをお祝いしないんですね。で、それはある時からこう示されたんですけども、いろんなことがあったんですが、一つはまず聖書にですね、クリスマスをイエス様をお祝いしなさいってこう書いてないということなんですね。そして弟子たちもお祝いしたという記録は全くないんですね。で、洗礼とか生産式というのをやりなさいと関係者も言われて、で弟子たちもそれをやっていったのは記録に残っているわけなんですけれども、ですからイエス様の誕生日は素晴らしいことなんですが、それをお祝いしなさいと一度も主は命じていないということと、聖書に書いていないということですね。そうすると、その太陽の祭りっていうですね、ローマがこうそのクリスマスを作ったわけなんですけども、太陽の祭りっていう偶像の祭りをこう融合してですね、偶像の祭りにイエス様の誕生を無理にくっつけてしまって、そしてですね、政治的な思惑からそういうことをですね、していったわけです。ですから、特にそのクリスマスっていうのはこう偶像の祭りと関わってるんですね。で、季節的にも、羊飼いがのじくを奪わせるっていう季節ではないので、ですから一般の教会の方はみんな12月25日はイエス様の誕生日じゃないってことはみんな知ってますけど、でも知ってるけどイエス様の誕生日をお祝いしてるわけなんですけど、私たちの場合はその25日は特にそういう日であるということと、また神様から示されてお祝いしないんですね。ただクリスマスだっていうことで教会に来られたりして、またコスペルを通して主に触れられる方はたくさんいるので、クリスマスの伝道をするんですけども、礼拝はしない、お祝いはしないということをですね、覚えていただきたいと思います。で、ね、また一般ではそのクリスマスはこう羽目を外す日ですかね、そういうふうになっています。で、それはあるこう霊的なことが関係しているんじゃないかなということを思うわけなんですけども、ですから 伝道のためにですね、出てきますけども、そういうクリスマス自体をお祝いしないということをですね、知っています。また詳しくはですね、カールトン・ケニーさん のクリスマスについての考察という本もありますので、そちらのも読んでいただきたいと思います。それでですね、あと月刊誌が出てますので、ぜひご覧ください。ですね、1月号、パール牧師が書かれています。見ていただきたいと思います。関東圏ですね。最初に神の国の国人として歩むということが書かれているんですけども、まあ、私たちは日本人とか韓国人とかアメリカ人とかいろんな人種があって、それぞれの国の意識っていうのがあるんですが、でも私たちはその神の国人であってクリスチャンはみんな同じで、特に海外に行くと逆に日本人との人との間にこう違和感を感じ、同じクリスチャン外国人であってもクリスチャンの方との間に統一感を感じるのはですね、やはり神の国人だからだと思うんですけども、そういったことがですね、こう書かれています。私たちがその神の国の人であるということを意識して今生かされているこの時をですね、生きていくということはすごく重要なことであるということをですね、皆さんぜひ読んで覚えていっていただきたいと思います。で、こういう意識を持っているというのは地上を生きるときに非常に重要なポイントでありますので、ぜひですね、覚えていただきたいと思います。で、あと九州ではですね、桑子牧師のお酒とタバコのですね、缶の解放とか、いろんなこう人生からですね、いろんな困難からの解放のですね、証、素晴らしい証のメッセージが載ってますので、神の技はこの人に現れるためですっていうところからですね、語られていますので、ぜひ見ておいていただきたいと思います。なんか今回は天国というのがすごくたくさん語られているですね、月刊誌であります。あと、御声新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。今週は、冬ゴスペルのことがですね、載っています。ですね、それから、正解のことが載っています。あと、がんのですね、癒しのことが出てますので、伝道面で出てますので、食道がんが癒されたという素晴らしい、やっぱりですね、三重県の方、四日市の方ですね、歌詞が載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、あと、そうですね、今何度も毎回こうお話してますけども、神の国のですね、神の戦いということをですね、新年に語られました。ですから私たちの歩みというのはですね、この、今年宣教ということが語られている中で神の戦いということが語られます。ですから宣教は私たちが踏み出していくときにいろんなこう叫んでいる人たちに届いていくということと、それは神様が開いていかれるということをですね、こう語られています。ですからコンサートでも出ていくと、主が働かれる、私たちの思いを超えて働かれる、なんかこう、うまくいかなかったのに主が働かれるとかですね、主の技を見ていくということを覚えていきたいと思います。その中で、質問もしましたけども、戦いというふうにこう敵がいるわけですね。でそれは敵ですね。これは、敵がいるわけです。で私たちはこう人間関係の問題とかですね、それから経済の問題とか病気の問題とか、学校や、家庭やいろんな問題があるわけなんですけども、そして戦いが起こってくるわけなんですけども、またクリスチャンとして会うときに、まあ、世の中に出ていったら戦いは絶対ですね、あるというふうにですね、ない人はちょっとおかしいと思うんですね。で逆にそして私たちも戦況の戦いというのがありますね。でもその背後に何があるのかというと、敵がいて、それはサタンであるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから私たちはこういろんな問題があるんですが、その背後にはサタンが働いているということですね、人の罪とか問題とかもあるんですが、こう敵に働いているということを、あるということを覚えていただきたいと思います。でその中で私たちは人間的にこうサタンと戦うんじゃなくて、今神様が語ってくださっているのは賛美隊として会いなさいということですね。ヨザバテが賛美隊として敵を打ち破ってきましたけれども、賛美と感謝を持って進んでいきなさいって言いますね。先週 宮崎の話をしましたけども、徹底して感謝したら向こうから謝ってこられたとかですね、奇跡が起こってきています。で、人間的に叩くんじゃなくて神様の動きをですね、私たちは取る必要があるんですね。そしてもう一つは神様に聞き従うということですね。預言者を信じという言葉にありましたけども、そういった預言を通して、預言を吟味しなくちゃいけないんですけども、言葉、神様が与えられる言葉に従ってこう一歩踏み出していくときに主が戦ってくださるということですね。主が与えなされるということを覚えていきたいというふうに思います。で、今日はその中でもう一つ、教会ということをですね、覚えていきたいと思います。で、私たちというのはその餌を信じたときに新しく生まれたんですけども、新しい命が与えられたんですけど、それは同時に教会の体の一部としても生まれたということなんですね。こういうですから、私たちは一人一人は教会の体の一部分であるということですね。いつも覚えていただきたいと思います。で、今日はそのことが詳しく載っているところをですね、ちょっと開いていただいたんですけども、では行きたいと思います。第一コリントのですね、この12章の22節のところからですね、見ていただきたいと思います。ちょっともう一度お見出します。コリントビデオの手紙第1の12章の22節からお見せします。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないと見なす器官はことさらに立っております。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに立っとんで体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なんです。ここでこの私たちはキリストの体であるということをですね、一人一人はこのキリストの体であるとかあります。ですから世界にたくさんの教会があるんですけど、このですね、この教会っていうですね、この大きな、一つの枠の中で、普遍的な教会の中で、死の十字架っていうこの群れがあるんですね。そしてその中に命の神、福岡教会って私たちの教会があって、でその中の私たちはまた一部であるっていうですね、その大きな意味での教会っていうですね、神様の御体、教会って建物じゃなくて信じる人たちの群れですけども、その中で神様はですね、それをキリストの私たちが体であるというふうに言っておられるわけなんです。で、そしてそれぞれ この体の中に部分が、私たちも目があって、みんな同じ器官じゃなくて、目があって耳があって鼻があってっていうあるように、こうみんなこうそれぞれのですね、違う部分を役割を担っているということなんですね。ですからそれは一つの部分が苦しんだら全ての部分が苦しんで、共にその一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのですとあります。ですから私もどこか痛いとですね、あいたたたたってこう痛い方をこうかばいますし、やはりこう体ですので、こう一つとなってこう動いていくわけですね。で、足の裏は本当に目立たなくてですね、ちょっとごっつくて部分としてはですね、つまらないところかもしれないですけど、でも足の裏がないと困るんですね。目はですね、みんなこう綺麗で目はいいなと思うかもしれないし、また耳は聞こえるので耳は素晴らしいなと思うかもしれません。でも体の一部としてあるからいいんですね。ですから私はこんな素晴らしい賜物が神様に与えられているって言っても、それは体の一部分なので、それを生かされるのは体の中の一部としてあるんですね。私たちは生かされてくるってことをですね、覚えていただきたいと思います。で、ですからここに体、ここは賜物のことが書かれているところなんですけども、ちょっと読みしますね。12章の7節のところですね。12章の7節、しかし皆の息となるために各々に御霊の賜物、御霊の現れが与えられているのです。ある人に御霊によって知恵の言葉が与えられ、ある他の人に同じ御霊にからの知識の言葉が与えられ、ある人に同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には 霊を見分ける力、ある人には異見、ある人には異見を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊はこれら全てのことをなさるのであって、御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。ですからちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分がたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。ですから、ここに9つの賜物が書かれているんですが、私たち一人一人にどれかはですね、一つ以上は優れた賜物というのが与えられていますですね。ですから例えば、この赤崎さんにこの例えばこの癒しの賜物が与えられていて、それが現れたとしますね。それはやはりこうある人にこう賜物が現れると、私たちはその人がやっぱ特別な人だっていうんですね。その人としてこう瞬時に人が癒されたりしていくと、特別な人のようにやっぱこう思いますし、感じるわけなんですけど、でもそれは教会に与えられている賜物であるということなんですね。そしてその人にはその賜物が与えられているんですけど、他の人には他の賜物が与えられていて、お互いにそれによってこう体が一つであってですね、それで一つとして神様を導いておられるということですね。ここで書かれているわけです。ですから私たちの教会においてもすごい顕著な賜物の現れというのが始まってきて、またそれは人を通して始まるので、私たち一人一人に現れてくるんですが、それは神様のものであり、教会のものであり、また一人一人がですね、特別な人ではなくて、それぞれがお互いにこう必要として助け合ってこう歩むように主を導いておられるということですね。使うようにしてやるということを覚えていただきたいと思います。 ですね。ですから私たちはその教会としてあるときに、この違う働きをしますし、違った賜物が与えられているんですけど、全体で一つなので、それを意識してあるときにですね、父が素晴らしい御業を表していかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。これからたくさんの人が来られるので、好きな人も来られるでしょうし、自分とは性格が合わないですね、もう意識的にも合わない、生理的にも合わないところですね。人間だからいろいろそういう、私たちも合う合わないってあると思います。それは悪いことではないんですけども、しかし身体のお互い一部分であるということをですね、しっかりと覚えていただきたいと思います。でその時に本当に神の体としてのですね、祝福を私たちは十分に受けていくようになるということを覚えていただきたいと思います。一箇所ですね、開きたいと思うんですけど、エペソ人の手紙の1章の22、23を開きください。こう有名なところなんですけども、3番のこと374ページです。エペソ人の手紙の1章の22節、23節をお見せします。また神は一切のものを、また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。で、この神様は一切のものをキリストの足の下に従わせたと言います。ですからイエス様の権威の下に全てのものが置かれているわけなんですけども、その頭であるキリストを私たちに与えてくださった。教会はキリストの体である、一切のものを一切のものに満たす方の満ちておられるところであると言います。ですから私たち皆さんは一人一人今教会につながっておられるんですが、この教会を通しての神様